はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、6月も、中盤過ぎまして、もう田植えも終わってっていう感じの時期なのかなと思うんですけど、実はこの時期今日田植えが終わってればいいなっていう感じなんで、もうちょっとね、収録するのがちょっと6月の初めなので、まだ雨降ってなくてどうなるかなって今ちょっと思ってるんですけど、ちょっとそれが心配なあの弘武です。はい、と今日はこちらの方と一緒にやってみようかなと思ってます。
はい、こんにちは、今日は花江です。はい、今日はアウトドアに関するゲストさんという形なので、私のアウトドアの思い出を一つ、アウトドアというか、私野宿を一回だけしたことあって、あります？
野宿はないかもな。
あ、ないですか？あるかな。野宿ってめっちゃくちゃ気持ちよくて、満月の日とか、すごい今虫がまあいるんですけど、外で寝るとなんか外とすごい一体化するような、あの気持ち、
急にもうさっき聞いてこれ野宿の話しないとってすぐ思ったからってことでしょ
何話そうかなって思って、まあ、野宿が一番アウトドアで良かった思い出、野宿だなっていう。
いつ頃の話？
私31になったかな、30歳ぐらいで東京住んでた時にハワイに行ったんですけど、ちょっと
ハワイで、
そう、ハワイ島で、自転車でキャンプ場まで向かってたんですけど、遠すぎてたどり着けなくて、途中の公園で野宿する
ってこれだから予定外の野宿ってことだよね。本当は野宿するつもりじゃなかったってやつよね。
そう、でもハワイは月が沈まないっていう、あの日があって、満月の日でずっと月が出ててめちゃくちゃ綺麗 で野宿って最高やんって思った思い出だったんですけど、
なるほど、
今日はなんかどんな思い出が聞けるのか、
なるほど、ね、
楽しみだな
と思ってます。思い出っていうか、もうずっともう現在進行中、進行形みたいな多分形なんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと今日も、ね、全く知識ゼロのところから、はい、
全然ゼロですね、かなりゼロです
スタートするんで、はい、ちょっとどんな感じになるかちょっと楽しみですけども、はい、はい、早速、今日のゲストの方をご紹介させてもらいます。前回の、松田翔吾さんですね、松田はね。松田からの、はい、紹介で、はい、今日はこちらの方に来ていただいてます。足立和也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。もう完全に初めましてということで。
は
い、
そうですね。名前も初めて。
はい、初めまして。ね、うん、初めましての割に急になんか。
いきなりすごいエピソードが来たんで。
なんか、超えれるかなみたいな。
どうしようかなみたいな。
はい。今日は足立さんをお迎えして、はい、お話聞いていくんですけど、まず、マッツンから、はい、メッセージいただいてるんで、はい、こちらをご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
は
い、
足立さんは、直接の友達というより知り合い、かっこ平尾台でガイドをしている家族の友人ですが、今一番話を聞きたい人と考えた時、真っ先に思い浮かびました。活動を知ってからは勝手に応援してます。どんな話が聞けるかとても楽しみにしてます。っていう風に。
ありがとうございます。
はい。
嬉しい。
ね、
どんな話？
もうね、気になるよね。
はい。
あ、花江ちゃんはもう ほぼゼロだけど、俺少しは、はい、ね、予習っていうか、はい、最初にメッセージやり取りさせてもらうときに、インスタをね、
はい、
見せていただいてっていうぐらいなんですけども、
はい、
今日は、足立さんも本当に完全に、
はい、
何も知らないので、
はい、
まず、はい、足立さんっていう人がどういう人かっていうのをちょっと、お聞きしていこうかなと思うんですけども、
はい、
はい、まず、
はい、
どうしよう、足立さんは今お住まいはどちらになるんですか？
住んでるところが山国の、
うん、
ところのっていう、
ところの
初めて聞きました。
ところのってどこら辺だろう。
不動尊があるところなんですけど、
はい、
ちょっと猿飛千坪橋とか馬林橋の、
はい、
上の方の山の中にある、
はい、山の中、
もう限界集落、まあ、ここごと同じような感じ
の、集落なんで何軒かは家があるけど、
まあ、そうですね、今5、6軒ぐらい かなと住んでいらっしゃる
方は。ということは移住ですよね、は
い、あ、そうですね、去年の10月ぐらいに、うん、
去年10月、
はい、
前はどちらにいらっしゃった
の？前は西表島、沖縄県の西表島っていうところに10年ぐらい
10年ぐらい、
はい、
住んでいらっ
しゃ
る。ヤバ系のその山国の山奥に来られたと、
ね、はい、だいぶ海から
山いきなり
完全山ですよ、そ前はもう完全海ですよね。
そうですね。
で今度は完全山、
山の方に。もともと西表島で、あのアウトドアツアーガイドですね、シーカヤックとかカヤックとか、
あ
と洞窟探検とか、まあ、そういった
洞窟探検、
はい、まあ、洞窟鍾乳洞もあるので、
ま
あ、西表島って何でもできる島で、まあ、そういう沢歩きとかそういうツアーを10年ぐらいずっとやってまして、でもともと今妻がいるんですけど、うん、
はい、
妻のおばあちゃん家が、
はい、
あのクスのコゴっていうところ
に、
なんかポツンと一軒家みたいなところがあって、
あ、コゴの人、
はい、
あ、おばあちゃん、
おばあ、妻のおばあちゃんなんですよね。で、まあそこが妻の中では今もう誰も住んでないんですけど、はい、まあ、そこがなくなるのが、まあ、寂しいっていうところから、まあ、そこをなんとか復活させたいねっていうところで、
うん、
ちょっと移住の方を考えですね。でちょうどいろいろ西表も10年いたし、
うん、
まあ、移住いろんな移住のタイミングが重なって、
うんうん、
まあ、今だっていうことで去年の10月ぐらい
来たってい
う。ということ、あ、ちなみにここの隣の伊福に住んでるんですけど、
はい、あ、そうなんです、めっちゃ近いです。
そうなんですか、
はい、
そうだ、そう、すごい、もう隣ね、
じゃあなんかつながるかもしれないですね、
自転車で行けるぐらいの感じかも、
はい、うん、でも、
はい、
ここに、
はい、
行かなかくて山国に行ったんですよね。
行こうと思って、まあ、うん、一昨年ぐらいに一回下見で来てて、
うん、
で去年はまた下見で来てるんですけど、
うん、
ちょっとさすがにすごい何年も放置されてて、
うん、
すごい老朽化が激しくて、うん、ちょっといきなり住むにはちょっと子供の5歳の子供が2人いるので、いきなり住むのも大変だし直すのもすごいお金かかりそうだなっていうところで、
うんうん、
ちょっと一旦もう移住はするって絶対決めたんで、
うん、
一旦近くで家探そうっていう風になって、
あ、ここの近くでど
っかないかって近くで探そうっていうので探してて、最初は賃貸とか考えてたんですけど、
はい、
まあ、なんだかんだやっぱ賃貸でも結局お金かかるなっていうことで、
うん、
これ一軒家買った方がいいんじゃないみたいな風になって、
うん、あ、買った、
で空き家バンクで探して、
うん、
でところのにたまたま行き着いて、
うん、は
い、ここがいいなってなって、
決断力すごいですね、スパンスパン。
そうですね、で移住決めたのもちょうど去年の今頃っすね。もうそれまではもうなんとなくでずっとこのまま西表島にいるのかな、どうするかな、この先ぐらいな感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょうど去年の今頃ちょっと1ヶ月ぐらいお休みいただいて、
はい、
まあ、ちょっと元々僕北海道が地元なんですよ。
お、
ちょっとすごい飛んじゃうんですけど、端から端まで
北海道が地元っていうか出身で、
そうです
ね、で西表で
26歳ぐらいの時に思い切って、うん、そこも思い切ってこう仕事辞めて、あの西表島に行って10年ぐらいいて、
うん、
っていうので、まあ、ちょっと里帰りしたりとか、
うんうん、
ちょっと西表に知り合った人とかにちょっといろいろ各地点々と、
うん、
回らせていただいて、まあ、その時にもう移住しようみたいな、しなきゃっていう風に決断して、
しなきゃ、
うん、でもそのまま西表帰って、もうそこからもうバタバタバタバタ夏の仕事をして移住の準備をして、なんとか10月にダンと出たっていう感じで今に当たるという感じですね、はい、そうですね、情報が多すぎてごめんなさい、
多すぎて、
はい、そうですね、いろいろこう端から端に行くというか、
そうそう、
はい、山から海から山、北海道から沖縄みたいな、
はい、橋から橋ね、
なんかこう極地に行くっていうか、
は
い、
で今度山のてっぺんっていうか原ヶ集落みたいな、
サルトビ千坪峠って結構ね、
うん、
奥の方っていうか山の中、
奥山家みたいな感じになるんですかね。
そうそう、う
ん、で最初はちょっと移住にあたっては、まあ、おばあちゃん家が、
うん、
まあ、あの田んぼとかもまだ残ってるので、
うんうん、
まあ、もう農家になるのかなぐらいな感じでどうしようかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱりずっと10年ぐらいアクティビティツアーガイドとしてやってきたので、
うんうんうん、
まあ、せっかくだからそれをできないかなっていうことで、うんうん、今この耶馬渓とか山国の自然を利用したアクティビティツアーを作ろうということで今奮闘してる。
ね、あ、だから山国側で、
はい、
そういう、アクティビティができないかと。
そうですね、今準備をしてて、
うん、
それを進めてる感じですね。
すごい、
ねえ、
うん、
それをまあインスタとかも一応あのアカウント作って、うん、まあ、そういう発信をしている中で松田さんがそれを見てくれて、でまあいろいろインスタあのメッセージで、あのこういうのがあるよとか補助金がこういうことあるよとかっていうのを、
優しい、
すごいいろいろ教えてくれて、本当めちゃくちゃ助かっている
兄貴って感じですね。
実際会ったことないですけど、
会ったことない、
応援したことないんですよ。
インスタでただやり取りしてるだけ、
会ったことないのか、
は
い、
そうなんです、ご本人にはなくて、
はい、え、今も
今もないです、
ね、そうなんだ、びっくりしちゃう、
びっくりするよね、
びっくりします、は
い、で松の方も、うん、だからそれで今一番話が聞きたい
っていう、気になってるって感じですね、
気になってる、だから友達っていうか、そうそうそうそう、ただ気になってる人一番、
へえ、好きになりかけてるみたいな。
そう。今途中
の多分もう会うのが楽しみですね。会った時にあーって多分なると思うんで、
ね。幻滅するかも
しれない。あーっていう感じ、もう僕の中では恩人の一人ですね。
もうそう、はい、あの松のね、うん、よく知ってる。
はい、知ってます。うちの家も直してもらったり、うん、かなりしてます、松には。
なんかそうですね、インスタを見させていただいて、すごい大工仕事が、
そうなんですよ、はい、もうね、丁寧に子供とかも一緒に教えながらやってくれるから、はい、すごい楽しそうで、
そう
ありがたかったです。
いや、もうこの間でもそのいろいろね、
うん、
まあ話聞いたけど、はい、まあ、詳しくっていうのも、あの前からは知ってたんだけど、ちゃんとこう話するのが、
はい、
あのラジオを通じて初めてだったんだけど、
はい、
まあ、彼もやっぱなかなかの面白い人で、
はい、
うん、
経緯がね、
そう、経緯も面白いし、やっぱその仕事の向き合い方みたいなやつとかもすごくこうなんか尊敬に値するなみたいな感じでしたね、
はい、
あの会うのはあの楽しみ
にして、楽しみです、
ね、はい、
ハードル上げちゃおう、
本当にいい人、いい人、
そうですね、
うん、
多分話も多分合うんじゃないかな、
うんうんうん、
世代も同じぐらいかな、ちょっと若い、
僕今年38に、
ああ、じゃあ同じぐらいかも、
今年38、え、あの1個違いです、
あ、本当ですか、うん、あ、嬉しい、
嬉しい、私もなんか
なんかね、
はい、
あ、子供、あ、子供さんも旦那さんもいるし、
あ、そうですね、はい、あの近いし、
そ そうですね、
うんうん、
お子さんはおいくつぐらい、
私の息子は、
はい、
2歳半になるんですけど、うち4世帯で一緒に住んでて、
はい、
うん、
あ、
なんであの中2から、
はい、
小4、小1、あともう一人2歳、2歳児が2人いるって感じですね、はい、
うんうん、
子供いっぱいいるんです、
そう、
え、他人家族さん、
あ、そうです、
ああ、
知ってました、知ってます、あ、すごい、
すごい、
なぜか妻がもうここに移住する前から、
お、
マジ
知ってて、
え、やばい、もう友達だ、
すごい、
すごい
他人家族恐るべし
だよ、すごい、みんなに報告しないと、
いやー、
嬉しい、
そうそうで、はい、
だからそのここからね、
はい、
ぐるーっとこう来るともう他人家族の、
あ、そうです、
あ、
いつでも来てください、
ぜひまた遊びに、
みんなで豆たけ来まし
ょう、そう、いいですね、いや、だから今日今回ね、うん、だから羽根ちゃんいいんじゃないかなってなんとなく
思ってて、嬉しいです、すごい、ひろ
た
けさんの勘が当た
った、勘が当たった、
あ、本当ですか、
子供さんもいらっしゃるっていうし、
うんうん、
いいかなってちょっと
思って て、
羽根さんの放送回、はい、前回聞いたかもしれないです、
お、あのひろたけさん、
なんか記念、何周年、
あ、記念の
200回ぐらい
だ、はいはい、
それ聞かせて、
私です、
本人に会っちゃったあ、
そうそう、
すごい子供の話でめっちゃ僕共感し、
あ、本当に、
ちょっと僕のそういうちょっと身の上が、子供が5歳の子供がいて、はい、双子なんですけど、
うんうん、
双子なんですよ、
さっき5歳が2人いる、
5歳2人って言ったね、
どういうことって思ってました、
ね、確かに5歳2人って言ったもんね、
双子なんですよ、
双子の、
あ、へ
ー、でちょうどその生まれた時に片方の子供がちょっとやっぱ病気を抱えて、
うん、そうなんですね、
で生まれてきたので、
うんうん、
じゃあその辺の話とかがすごい共感することが多かったので、これはいつかまた話してみたいなっていうのもあったし、多分妻もそれで知ってたんだと思います、
うん、他人、あ、そっからの、
そこからの、
ありがとうございます、なんか豆たけラジオすごい、
すごいね、
すごい
出会いですね、そう、なんかその縁の話で言ったら、はい、そこもそうなんだけど、実は俺もその足立さんの全然直接は知らなかったの。だけどつい本当にあのマッツンから足立さんを紹介してもらう1週間ぐらい前に、うん、足立さんのお名前聞いてて、この方いいんじゃないのってある方から紹介を受けてたの。だけどまあ一応数珠つなぎだからどうなるか分かりませんよっていう風にその人には言ってあったんだけど、うんうん、
すごい、
そう、そしたら
マッ
ツンがその紹介してくれたから、
はい、
っていうのがあって、
聞いちゃったみたいな、
うん、
もう来るべくして、
そうそうそうそう、 みたいな感じ。
すごいですね。すごい。
面白いですね。
つながりが。だから全然西表島とか一人も知り合いなかったのに、あんまりいないじゃない。
いないです、いないです。
でこっちに来て、はい、なんかそんな話です。すぐつながってっていう
ね。
でも意外となんか西表に住んでたことある方とか。
なんかあの山国の吉崎さんが西表に
住んでる、うん、ですね。あ、そう
ですね。そう、長く住んでて、はい、ペンションの店主かなんかやってたんですよね。
そうですね。星綱荘ってところで、うん、多分、はい、お手伝いしてたのかなっていうことで、共通の知り合いがめちゃくちゃいて、今度山国行くよって言ったら、うん、星崎っていう人がいるからみたいな感じで、すごいいろんな人から、
うんうん、
あの
あ、そう。
そうなんですよ。
吉崎さん。
そうそう、吉崎。ちょっとなんかどうしよう
か。なんか冷蔵庫の人みたいになって
たもんね。星綱荘とちょっと混ざっちゃった
。欲しいと思いなが
ら。あ、そう、星崎さんって言
った んですね。
どこで流していいのかな。
そう、私もどうしよう。
いや、大丈夫です。突っ込んでいいかどうかね。そこまでの関係性じゃないからね、みたいな。
話めっちゃ終わっちゃうなと思う。
そういうボケ結構かますんだ。
面白い。いやー、そうか、嬉しい出会いですね。
なんかそうね、
うん、
そんなつながりがある人だったんだなっていうふうに思いますけど、
ね、本当ですね。
どうしよう、なんかいろいろ聞きたいことがいっぱい、なんかちょっと触り聞いただけでさ、いろいろ聞きたいことがあるんだけど、
う
ん、
はい、
何が一番気になります、ひろたけさんのセンサー的には。
そうね、うん、なんだろう、でもそもそも、はい、でも西表島からこっちに来るときに、はい、まあその奥さんの実家があるからこっちに来たわけだけど、はい、もう家買っちゃったわけでしょ、
ところの
ですね、あのところの、
うんうん、
で奥さんの実家に、いや、じゃあゆくゆくはみたいなことになるってことですか。
まあそれもちょっとどうしようかなって今考え始めてて、まあ、その辺はだいぶこうブレてきてるというのはあるんですけど、まあその畑だけを引き継ぐのか、まあそこをまた別な古民家とか、まあそういう民泊みたいな感じで修繕して使っていくのかっていうのはちょっとこれから考えていこうかな。
まずじゃあその今の場所を整えていくみたいな、
ね、整えてまずは自分のアクティビティっていうものをちゃんと基盤を作って、まあ、そこでちゃんと生活できるようにして、うん、まあ、それからかなっていうふうには考えてるので、まず今一番やってるのはやっぱアクティビティを作るっていうことを今一番重視して活動してる、
うん、仕事をどうしていくかっていうところのベースを、
は
い、
アクティビティを作る、アクティビティを作る、
うん、そうですね、うん、やっぱり山国にはまあ多分サイクリングとかのはあるとは思うんですけど、うんうん、まあなかなかそういったトレッキングとか、うん、まあ、そういう沢を利用した体験ツアーみたいなのが、うん、多分今はないかな
と思います、ね、ないと思います、うん、あれ、うん、ないと思います、
うん、
なのでそれをやりたいなっていう、もともとその01っていうかですね、
うん、
まあ、そういったことをやりたくて、で西表島ってもうすごいアクティビティのメッカみたいな場所で、もう30年以上の歴史がずっとあって、もうある意味で成熟してるんですよ。もう島自体も人口が2400人ぐらいの人口なんですけど、こういったアクティビティツアー、カヌーとか、まあトレッキングとか、まあダイビングとかシュノーケルとかいろいろできるんですけど、まあそういった業者さん含めるともう140社ぐらいあるんです
よ。
それぐらいもうガイドさんがそこら中にいて、もうみんなそこで切磋琢磨やってる。
まあそれぐらいもう観光客の方が来て
来る
っていうところですもんね。
でみんなちゃんと食えてる、生活ができてる。
すごいですね。いてでしょ、
はい、
でも今例えば山国にそのガイドの人誰もいない、
はい、
わけでしょ、
はい、
とかもう全部一人で持っていけるみたいな。
そう、ただやっぱり初めてすぎて、まあ、行政の方も、
うん、
まあ、対応はどうしようみたいな感じに なりますし、うんうん、まあ、そもそもまだ認知度がないので、
うんうん、
まあ、そこから盛り上げてくって作っていくっていう段階ではあるので、まあ、結構時間がかかるのかな
っ
てい
う、うん、そう、あでもそうそう、この間、
はい、
先週の金曜日かな、あの山国支所にあのコーヒーを配達に行ったら、行きますよってあの担当の地域振興課の広瀬さんっていう人に連絡したら、ちょうど一緒にいらっしゃったって言ってて、
は
い、
要
はその、個人的にされるっていうか、そのやっぱ山国町とタッグを組んでやるみたいな形っていうことでいいんですかね。
そうですね、最初は一人で活動していろいろ 観光協会さんとか、うんうん、観光課の方とかに、うん、まあ、一人で挨拶に行ったりとか、うん、あと河川を利用するにあたって、まあ、ちょっとあの持続的に、うん、まあ、あの使うので、で一応そのお金をいただいてやるっていうことで、うん、まあ、ちょっと河川課の方に許可も必要だろうなと思って、はいはい、ちょっと中津土木事務所さんとかに話しに行った時に、はいはい、まあ、やっぱなかなか個人だと、うん、まあ、そういう許可って下りづらかったりするので、うん、まあ、地域とまあ連携したりとか、まあ、そういうことがやりたい人が何人かいたりして、うん、まあ、そういうなんか協議会みたいなのとか組合みたいなのがあったら、そういうところにはオープン化みたいな感じで許可が下りやすいですよみたいな感じでいただいたので、
河川的には
そうですね、土木事務所さん的にはそういうのがあって、あ、だったらちょっといろいろまた話変わってくるなっていうことで、それでちょっと山国志蔵さんに、あの師匠に行ってちょっと相談させていただいたら、うん、まあ、じゃあもう一緒にやろうみたいな感じになってくれて、で最初こう地域の方とかも一人で挨拶行ってたんだけど、うんうん、あの今度行くとき言ってって言っていただいて、うんうん、もう行くとき一緒に行くからみたいな、
うん
う
ん、
そっちの方が地域の方も安心すると思うし、みたいな感じ で、
ちょうど一緒に回ってるときに俺がなんかどうも電話したらしくて、広瀬さんに、ただ行ったら広瀬さんが、いや今日あの一緒だったんですよと、で今度ラジオ出るんでしょみたいな、そこまで話が
行ってて、
そうなんかだから、いやそう山国今ね結構そうやって、うんうん、なんかアットホームな感じしないですか。
あ、そうです、すごいあったかいですね、
あったかい感じ。あ、
そうなんですね。
で今、うん、花江ちゃん知ってるかな、今ね渋谷さんが支所長になってるんだよね。
渋谷さんって誰だっけ、あの会ったことあると思うんですけど、
あのあれだよ、あのあラジオにも出てくれたあの、
あ、あの熱い人、
熱い、そう、
あ、広武さんの先輩、
そうそう
先輩、あ、
そうそう、
思い出した、
ね、
はい、
あ、そうそう、この間行った時に、そう、この間行った時もちょっとお話しさせてもらって、
あらまあ、
そうそう、いやすごくあのよくしてもらって、
熱い方ですね、
うん、
やっぱ熱い方ですよね、
観光とかそういうところとかも、あ、ラジオにも出てくれたりとか
して、そうなんですね、まあ、
観光ね、
そう、観光の方面とかもずっとやってるんで、はい、それで地元に戻って、今年から地元に戻ってっていう話で、この間ちょっといろいろ話しさせてもらったんですけど、で、すごくやっぱこう山国町全体がそのちょっと聞いただけだけど、その足立さんのこう活動をあのバックアップしますよっていう雰囲気をすごく感じたんで、
もうゴーゴーですね。
なんかそんな感じでしたでしょ。
多分そうですね、なんか一人一人、まあ、各自治体自治員さんとか直接挨拶に行ったりとかするんですけど、皆さん、ああもうぜひやったらいいよみたいな感じの方が多いというか、否定的な人誰もいなかいないですね、はい、あ、いいんじゃないみたいな感じで言っていただいて、
バッチリのタイミングでしたね。
すごくバッチリだったね、はい、あの規模感もねすごいちっちゃいから、
はい、
なんかやる人が出てきたらそれはもう完全にバックアップしますよと、応援しますよっていう体制っていうか、
はい、
なんかもうやってくれるんだったらどうぞっていうね、
うん、
今もなんかほら小池さんたちも映画で
そういうのをやって
るし、
うんうん、そうですね、
本当にあのそんな感じで、
いいですね、うん、すごい山国なんか盛り上がりそうな予感。
そう、そう
そうですね、
は
い、それがやりたかったんで、
うん、
なんかなかなかやっぱりもう西表島だとすごいそんだけ業者がいるので、うんうん、じゃこれから独立しますとかこれからやりますって言ってもまたみたいな空気になる、うん、もういいよみたいな感じになる、なかなかそこで大義を見つけて、
うん、
モチベーション高くやっていくのって結構難しいなっていうのもあって、でやっぱりこないところに作るってなるともう地域で協力してできるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、でそれでいろいろできそうだなっていうのがあってやってみたいなってっていうふうに思って今回この事業を立ち上げるっていうことを挑戦させていただいて、う
ん、今じゃあ事業を立ち上げるみたいな感じになってる感じ
ですか。そうですね、まあ、一応ツアーコースも1本今作って試しで今出してはいるんですけど、まあできたらこの夏休みぐらいにはツアーコースを3つぐらい作って、まあ、やっていけたらいいなっていうふうに今準備を
進めています。はい、すっごい本格的なそのアクティビティツアーっていうんですか、はい、そういうのがなんかできそうな予感がするっていうの。
そうですね、うん、
すごい去年たまたまあの下見に来た時に、うん、やっぱりあのサルトビ千坪橋と豆屋敷橋ですかね、うんうん、あれを見た時にあここならなんか面白いことできそうだなっていうふうに最初に思ったんで、はい、で今そこで考えてるのがパックラフトっていう、
うん
ゴムボートみたいなラフティングのちょっと人に乗り用みたいなボートがあるんですけど、はいうんまあ、それを使ったツアーができないかなっ ていう。
パックラフト。
パックラフト。
わかる。
知らないです。ちょっ
とゴムボートみたいな感じで、うん、まあ結構急流から緩やかなところ川下ったりとかできるような感じのものなんですけど、うんうん、やっぱり山国川って結構水量が浅いところとか深いところ結構あって迫ったりとかするんですけど、はいはい、カヌーだとやっぱり浅いところが多いと結構持ち上げるのが大変だったりとか重かったりするんですけど、パックラフトって 2,3 キロから5キロぐらいなんで、女性の方でも簡単にこうやって持ち上げ、片手で持ち上げれたりするんで、まあ、浅いところとか危ないところはちょっと持ち上げて、で安全な場所からまた乗るみたいなことがやりやすいですね。だからそういうことができやすいなっていうので、まあ、この辺だとパックラフトがすごい相性がいいなっていうことで、
も
う
ちょ
っとできたらいいなっていう。
そういうのもやっぱいろいろ種類を知ってないとね、うんうん、思いつかないから、
なんかこの土地というかこの地形とかこういった川に合ったものというかものをやるのがやっぱ一番いいんで、もともとそんなにこだわりはなくなったんですよね。もともとは北海道でずっと山が好きで、もともとスノーボードから入ったのがきっかけなんですけど、はいはい、ずっと雪山とか登ってて、もうスノーボードじゃないとダメって最初は思ってたんですけど、もうずっとこれやりたいと思ってたんですけど、西表行ってしまってからそれがもう全く変わってしまって、
ね、スノーボードやりたいっつってもねみたいな話
もう雪にないじゃんみたいな感じですし、うん、でも全然ここでもいっぱい面白いことがあるなっていう風に思ったら、
世界が広がった、
なんか世界が一気にグワーって広がっていって、で本当に西表って何でもできたんで、
いろいろ試してみて、
そうですね、まあ、カヤックから、まあ、洞窟探検とかもそうなんですけど、
なるほど、
はい、いろんなことを試してみて、まあ、そこの環境その土地に合ったものを選んでやるのがやっぱ一番いいのかなっていう、今
これを絶対 やりたいからこれできないかなとかじゃなくって、そこ行ってみて、はい、あ、これだ、ここだったらこういうのがいいかもなとか、
はい、
で例えば今はバックラフトっていうのが出てきてるけど、はい、もしかしたら今もうちょっといろいろ活動していく中で、うんうん、あ、もしかしたらこれもできるかなとか、
はい、
まあ、その洞窟体験じゃないけど、
はい、
違う何かができたりとかするかもしれないっていうことですよね。そうですね、
はい、今それでずっとフィールド調査というかですね、ずっとこの辺の川を登ったりとか歩いたりとか。
フィールド調査超楽しそうですね。
めちゃくちゃ楽しい
です調査のなんかアクティビティでもいいかもね。
あ、それをちょうどクラウドファンディングでもう終わっちゃったんですけど、うん、出してて、そのフィールド調査に同行できる件みたいな。
めっちゃ楽しそう。
そこって今しかないと思うんですよ。この
そうです、ね、
沖縄ではそう、もう開拓し尽くされてるんでできないですけど、
発見されちゃってますもん。
だからそのワクワク感とか、僕自身もワクワクしてるじゃないですか。こんなところがある、あ、こんなところがあるんだみたいなのって、うん、この瞬間しかないんで、そこに同行できるチャンスっていうのを出してます。
初めて行って、ってやつでしょ、初めて行って、は
い、
あ、こんなとこあるんだっていう、
とか、まあちょっとそのデモに参加してもらうみたいな、まだ形になってないんだけど、もう少しで形になりそうだなみたいなところとか、
豆竹ラジオ的なやつね。もうこれ初めて行くって初めて話してそのスタイルです。あ、こういうことがあるんだみたいな、
実際にフィードバックとかもらって、
うん、
でより完成しても一緒に作っていくみたいな、
あ、豆だけラジオ
作る側に参加してもらうみたいな感じなんで、
どういう一緒に作っていく、
もうプロセスを仮定するみたいな感じを出して、それで何名かの方が参加してくれたっていう。
いやー、知りたかった、はい、
そのちょっと話、クラファンの話で、はい、もう終わったんですか。
もうそれが、そうですね、4月にスタートして、で5月で終わった、
あ、1ヶ月
か、1ヶ月間
で、その、例えば、その、なんだ、返礼品じゃないや、
あ、なんてい
うんですか、
返礼品ですかね、
返礼品、
リターンみたいな、
リターン、はい、リターンに、その、調査のやつを入れてた、
同行券を入れてた、
同行券いいな
ぁ、はい、入れ調査に行ける券みたいな、
絶対、なんか、そう、今しかできないっていう意味では絶対それはいい、
ね、いいですよね。
そうですね、多分5年後とかじゃもう多分違ってくるので、うん、形にある程度なってしまうので、うん、なんでそういった企画もやってみて、
未開の年だから01で始めるっていうことにすごく、
はい、
まあ、やりたいことの一つだっていうこと
ですね、うん、そうですね、それがずっとやりたかった
冒険家ですね。
ある意味チャレンジャーというか、はい、
でもなんかね、見た目からしても、
はい、
そういう冒険家って
感じ。あ、本当ですか、
うん、
だいぶ今丸くなってる感じ、
あ、もっと尖ってた感じ
あの、もっとひげが生えてました。
あ、ひげあったらだいぶ印象違いますね。
就職してるので一応
爽やかさあります、はい、
なるほどね、やっぱちょっとそういうところもやっぱちゃんとコミットしていくみたいな、
ね、そうですね、
社会性
一応そうですね、あの、真っ黒ひげあってもう丸坊主だったんで沖縄時代は、
あ
ちょっとさすがにそれではちょっとあの バイトとか就職はちょっときついかなみたいな、
うん、一応沿って
一応沿って
髪も生やして、
ま
あ
ね、はい、
やっぱでもそういうその土地とかあるいはその、はい、まあシチュエーションとか、はい、いろんなものにやっぱ合わせていくっていう考え方っていうのは、うん、やっぱりそのね
すごい、
そう、そのアクティビティをそうやってるのも一緒だけども、やっぱその自分 の、
はい、
その思想とか理念とかをこうなんか押し通していくんじゃなくて、
はい、
そこに入ったんだったらこういう風にしていこうとかっていうことをやっぱちょっと思ってる。
ね、
まあそれは多分いろんな経験からそういう風にした方がいいんだろうっていう風に思ってる
人なのかなってね。はいはい、うん、素晴らしい
まと
め、うん、いやそうだと思います。
ね、
うん、
話聞いてて結構そうだよね。
うんうんうん、
なんかもう俺が全部やってやるよみたいな感じじゃなくて、あ、
合わせていくってい
う、うん、でも最初に考えてた例えばほら
なんかどういう気持ちで今
かしこまってる感じ
かしこまってますみたいな。
でも本当最初はさ、やっぱあ奥さんの実家の、ね、靴はここに行こうって思ったんだけど、やっぱりそうじゃなくてこういう道があるよねとか、
うんうんうん、
でね、なんか田んぼやろうかなって思ってたけど、でもやっぱそっちこの川を見た瞬間に、あ、これできるかもねとか思ったとか、
うん、
これ一人でやろうかなと思ったら、やっぱ行政とタッグを組んだ方がいいよみたいな話とか、
うん、
じゃあそうしようかなとか、やっぱちょっと自由な感じのことをしてきてるけど、でもちゃんとしっかりこう合わせていけてるっていうところはなんか本当素晴らしいなっていうふうに思うし、多分そのやり方の方がこういうところでやるとね、やっぱり難しい人もやっぱりいたりとかもするだろうから、はい、うんうん、やっぱそういう人たちと一緒にやるとしたら、まあ、この形の方がいいのかなっていうふうに思ったりは、
う
ん、ちょっと話を聞いただけですけど、
はい、
ちょっとそんな気がしました、
はい、うんうん、
そうですね、
うん、
やっぱ柔軟にやれた方が、
うん、
はい、いいですし、なんか元々のその考え方が北海道時代に培ったもので、やっぱ自然に合わせて動くっていうことですね、
うんうんうん、
まあ、それがすごいやっぱり豊かだなっていうふうに思ってて、
うん、
まあ、それを自分の軸にあって、でもやっぱり人もそうだし、人の流れもやっぱ自然の一部だって僕は結構考えてて、
うん、
まあ、こういう人もいるし、こういう人もいるし、うん、まあ、それはやっぱり自然の、まあ、災害ではないですけど、
うんうん、
そういう現象とか気象の一部と同じような感じで、まあ、それもうまく受け入れながらうまくこなしていくというかですね、
うん、
まあ、楽しい生き方というか道を探っていい、なんていうんですかね、あり方でいるっていうのが結構いいんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん、いやもう参加したいですツアーに
ね、
うん、ぜひ、
はい、
楽しそう。
これがちょっとあれじゃない、他人家族とこうコラボしていくみたいな感じ、うん、どうコラボみたいな、
ね、どうコラボ、そう
です
ね、
ちょっと子供の話だけでも、
うん、
結構いろいろエピソードがあるんで、
気になりますね、
はい、じゃあ、うん、今日はだいぶあの、
はい、
そういう今どういうことをしてるとかいう話のところ、うんうん、だいぶこうそっちに寄っちゃったんで、
はい、
その子供さんの話とか、
はい、
ご家族の話とか、
はい、
あと他人家族とどう絡むみたいな話をちょっと
そうです、ね、
まあまあもちろん豆竹ともどう絡むみたいなのとかも含めて、う
ん
う
ん、近いですからね、みんなお家、
そうそう、なんかそんな話を次回していけたらなとかって思いますので、うん、
はい、はい、
よろしくお願いします。
すごいなんか、
ね、嬉しい、ホコホコしますね、
嬉しいね、なんかね、
嬉しいです、
はい、
うん、
はい、
はい、
じゃあまた次回も
よろ
しくお願いします。は
い、ありがとうございました。
お願いします。
あのなんか告知なんかあります？
はい、あ、そうですね、はい。さっきもちょっとちらっと話に出てきたんですけど、はいはい、一応夏休みぐらいに向けて、
うん、
まあ、パックラフトを使った、パックラフトとキャニオニングっていうちょっと沢を渓谷を下るようなを、うん、ちょっと組み合わせた、まあ、ラフトキャニオンみたいな、まあ、そのいいところです。ところどりみたいな、ちょっとこうキャニオニングの飛び込みとか川を下るようなところと、あとパックラフトの体験できるような組み合わせたツアーをなんとか夏ぐらいまでに作ろうかなというふうに思っているので、もしできた時はあの参加していただけたらと思います。
なるほど、もうじゃあ夏に動き出す、
そうですね、
はい、
その辺は、あの僕見たあのインスタとかそういうところをこう見たらいいですか、
は
い、
あ、そうですね、インスタとかホームページとか、
あ、ホームページ
も、あとはパンフレットもこの後作ろうと思って出るので、
あ、すごい、
はい、
もう着々と
これはなんかできそう、もうすぐにね、
ね、本当ですね、
うん、はい、あとはそうですね、パンフレットとかちょっとポスターとかも作りたいと思ってるので、貼ってもいいよとか置いてもいいよっていう方がいらっしゃったら、
あ
のぜひ教えていただけたらと思いますので、
ね、
ぜひぜひ、
はい、
わかりました、
お願いいたします。
なんかちょっとどうなるのかこう楽しみだね、
楽しみです、ね、とっても、うん、なんか
そう、それも楽しみです、まあ、次回も楽しみだ ね、
はい、
みたいな
思います、
どんな話が聞けるのか、
はい、
はい、
わかりました。じゃあまた次回もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ということで、じゃあ今日はここのあたりにしましょう。はい、はい、じゃあ花江ちゃんよろしくお願いします。
はい、はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。